今日の福音書はヨハネによる福音書第5章の1節から9節までです。9節前半までをお読みします。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。御言葉への応答として信仰を告白いたしましょう。応募のない方は三栄賛美歌の566番をお開きください。どうぞご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。祈りましょう。恵みと慈しみに満ちた主なる神様、元日に起こった能登半島地震から1ヶ月が経過しました。奥能登では大きな被害があり、今も交通網が遮断され、また多くの家屋が全壊半壊の状態であります。多くの人々が避難し、二次避難、三次避難と避難場所を変えるような厳しい状況が続いていることも報じられています。どうぞこの地震によって、自然災害によって傷つき、また愛する人々を失い、家屋財産を失って大きな悩みの中にある人々を、あなたが癒してくださいますように、必要な助けを与えてくださいますように、また私たちを用いてそのような人々のために祈り、支える働きを 進めてくださいますようにお願いいたします。創造主なる神様、あなたは天地創造の御業を完成させて、その御手の技を終えたあなたが、よし、素晴らしい、美しいとこの世界に宣言してくださいました。私たちはあなたが創造してくださった世界の中に立たせていただいている、生かされている存在にすぎません。あなたが完成し美しいと言われたこの世界を、私たちが怪我したり軽んじたりすることがありませんよ。導いてください。今世界ではあなたのそのような御心に反して、あなたが命を与えられた人々の命を軽んじ、またあなたが与えてくださった大地を我が物のように奪い合い、争い合う悲惨な状況が続いています。どうか自分自身のために知恵を用いるのではなく、隣人のために、世界の人々のために知恵を求める、そのようなものへと人間を作り変えてくださいますように。私たちはもとより自らの中からそのような知恵や力を起こしていくことはできません。あなたが与えてくださる御言葉が私たちを作り変え、私たちに本当の命を与えられている賜物をあなたのものとして輝かせることができることを、私たちはあなたの御言葉を通して知らされています。この喜びを、この希望を知らない人がまだまだこの世には多いのです。世界の人々に隅々にまであなたの御言葉を述べ伝えられるためには、あなたがお立てくださった教会がますます力を持って、あなたのものとして捉えられているそのような思いを持って伝道を進めていかなければなりません。どうぞ教会に今一度あなたの力を注いでください。教会から御言葉を発信する力を一層強めてください。私たちは今あなたが定められた安息日を過ごしています。この安息の日に私たちは何よりもあなたへの礼拝を捧げることを覚えて、この場に集っております。今日から始まる新しい一週間の歩みが、このようにして礼拝をもって始められることを改めて感謝をいたします。私たちには日常生活の中でさまざまな苦しみがあり、課題があり、悩みがあります。しかしその苦しみ、課題、悩み、すべてがあなたによってすでに解決を与えられていること、何よりもあなたご自身が 私たちをそのようなところに留め置くことをなさらず、あなたの光へと、あなたの希望へと招いてくださっていることを、この主の日に、安息の日に、私たちが心の奥深いところで受け止め直すことができますように、新しい一週間の歩みがそのような希望の中で、光の中で進められますように、私たちの苦しみ、課題、悩みがもうすでにあなたと共に歩むことによって解決されていること、そのことを心に留めて歩むことができますように導いてください。私たちは弱い、罪深い、愚かなものであります。あなたにすがりつかなければ、あなたの御言葉に触れていなければ、歩み続けることのできないものであります。時に私たちはあなたにおすがりするのではなく、この世の人間が作り出したものに価値を見出し、そこにすがりつこうとする愚かなものであります。自分さえ良ければ、自分だけが助かれば、そう思い、隣人を裏切り、隣人にを軽んじ、隣人から離れようとする、そのようなものであります。どうかあなたが創造された一人一人の命を、我が命と同じように思う心を与えてください。イエス・キリストが隣人を自分のように愛しなさいと、あなたが定められた律法を用いてお語りになったように、私たちの心にも自分を愛するように、隣人を愛するその心を備えさせてください。今一度この安息日の礼拝をもって、あなたが御言葉を与えてくださる、命を与えてくださるこの礼拝をもって、一週間の長い旅路を歩んでいくことのできる幸いを覚えさせてください。長い長い旅に出ていく私たちを、あなたの御言葉でもって送り出してください。御言葉が途切れることなく私たちの中で生き続けるように、御霊の助けを与えてください。今日この礼拝の中で聖餐式が執り行われます。私たちはあなたの御言葉を耳から聞き、またあなたが与えてくださる聖餐の恵みを口からいただきます。このようにして霊肉ともに私たちがあなたのものとされ、あなたに支えられて生きる喜びを新しくすることができますように。ここに集うことができないさまざまな事情のお持ちの兄弟姉妹があることを思います。どうぞそれぞれの場所にあっても、あなたが その場所にあなたの御言葉を響かせてくださいますように。その御言葉を一人一人が力とすることができますように導いてください。これらの言い尽くしえません願いと感謝を尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。エルサレム神殿からほど近いところにベトザタの池と呼ばれる大きな池がありました。で、私はもう今からもう10年以上前のことですけれども、東京神学大学の出身の牧師たちの有志でですね、研修旅行ということでイスラエルに行ってきたことが2週間ほどの旅でしたけれども、その時にエルサレム中心の旅行でしたけれども、このベトザタの池というものの遺跡ですねを見てくる機会がありました。池というふうに呼ばれていますので、私はてっきりですね、日本の公園にあるようなのどかな可愛らしい池ポンドをですね想像して、おりました。しかしですね、その場所に近づいていくと、だんだんこうなんていうんですよね、こう暗い感じの雰囲気の場所になっていくんですね。明るい公園のような場所ではありませんでした。でたどり着いて、これがベトザタの池だとガイドの方に言われてみますと、もうなんていう殺風景といいますか、味気のない、枯れ池がありました。そこは、長方形の長い辺がですね約120メートル、かなり長いんですけれども、それから短い辺の方が 5、60メートルある、長方形でした。そして、これが特徴的なんですけれども、深さがですね、要するに私たち観光客が立っている場所からさらに10メートルぐらい深いところに掘ってあるというか、自然にできた穴といいますか、そういうものがあります。非常に深いところにあるので、階段、昔の手掘りでこう階段を切ってですね、そこまで降りていくような、そういうちょっと変わった作りになっている池、池というよりも私にはもうプールのようにしか、巨大なプールのようにしか見えなかったんですけれども、そういう遺跡でありました。で、遺跡にはですね、そういうふうにもう枯れていますし、雨水が多少残っている程度のそんなものでしたけれども、聖書の時代にはもう非常にその、私たちが見た時にはホラー穴、ボコンと開いた穴、暗い感じのですね穴にしか過ぎなかったんですけども、聖書の時代にはこの辺は非常に多くの人が集まる、なんていうんですかね、賑やかな場所であったと言われています。で、先ほど言いましたけども、巨大なプールの周りにはですね、長方形の回廊がしつらえられていました。四角ですから4本の回廊に囲まれている。そしてその短い方の間に橋のようなに渡されている回廊もありまして、それは今日のところにありますけども、全部で5つの回廊があったっていうのはそういう意味ですね。四角の周囲を囲む4本の回廊と、真ん中に橋のように渡っている1本の回廊があったそうです。今はもう何も残っていませんけれども、 そしてその通路、まあ、5本あると言われているその通路のどこを見渡してもですね、病気の人々がそこにいたというんですね。まあ、聖書によりますと、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などがそこに集まっていたと。大勢横たわっていたと記されています。まあ、先ほど言いましたように、とても大きな池なんですが、そしてな、まあ、回廊の周囲も長いですし、まあ、どれぐらいの幅があったかは分かりませんけれども、そこに、まあ、人が横たわっていても、まあ、通行できるような幅はあったんだと思います。なんでそんなところでこの病気の人たちが所狭しと横たわっていたのでしょうか。このベトザタの池にはですね、ある言い伝えがありました。私が見たとき、現代においてはもうそこは枯れ池で何も水がない状態なんですけれども、当時は間欠泉だったそうなんですね。間欠泉ってご存知でしょうか。まあ、有名なのはアメリカのイエローストーン公園というところに、数分に一度バーッとこう噴き出す泉といいますかがあるのが有名ですけれども、日本にも時々ちょっと場所の名前は出てきませんけどありますが、間欠泉というのは自然のエネルギーでもって、時々こうガーッと溜まった水がブワッとこう噴き出す、そういう泉のことであります。で、時折、まあ、当時ですから時計もありませんから、何分ごとにそういうことが起こっているのかということはあまり分からずに、待ってれば水が動き出すというそんな感覚で人々はそこに、それを見守っているわけですね。で、この、まあ、間欠泉というその自然の原理が理解できれば、あ、こういうことなのかということですけど、当時のことですから、このことに関して、言い伝えがあったんですね。この水が動くのはなぜなのか。それは見えない主の御使いがこの池に降りてきて水浴びをしているんだというわけです。で、そのように、して、水が、まあ、見えないけれども天使がそこにいるわけですから、その時に要するに水がバッと動いた時にですね、真っ先に池に入ったものはその天使の力をもらうことができる。天使の力を受けてどんな病気にかかっていても立ちどころに癒される、そういう言い伝えがあったんですね。まあ、今日の聖書にはその辺の説明がありませんけれども、ベトザタの池に大勢の病人が集まっていたというのはそういう言い伝え、まあ、言い換えれば迷信を信じて集まってきていたということであります。ベトザタというのはですね、ヘブライ語で恵みの家という意味であります。恵みの家、恵みが与えられる場所、そう信じられていた。奇跡の泉とされていた、それがこのベトザタの池であります。だから私たち現代の観光客からすると、こんな何もない池、しかも深いところに掘ってある池に、階段までご丁寧にですね刻みつけて入っていく理由は何なんだろうかと思いましたけれども、改めてこのことを読みますと、病気の人が必死でですねその池に向かって降りていく、そういうことをイメージすることができるというわけです。 まあ、当時のことですから、まあ、今から2000年近く前のことですから、医療技術は現在のように発達しておりません。まあ、それでも医者が存在したわけですけれども、その医者からですね、もうあなたは手の施しようがない、そのように見放された病人が多くいたわけであります。もう今の、まあ、今のというか現代のではなく当時の医療技術ではもう無理です。そう言われた人々は、医者からは見放されたけれども、あそこに行けば癒されるかもしれない。もう最後の最後の望みを託す場所、それがベトザタの池でありました。エルサレム近郊からだけではなく、ユダヤの各地から大勢の人々がそこに集まってきていたと言われています。このベトザタの池にまつわる言い伝えというのは無論迷信であります。しかし医療技術が進んでいなかった当時、考えうるあらゆる手段を使っても癒されることのなかった病人たちは、まさに藁にもすがる思いでこのベトザタの池を訪れたのであります。必死の思いで、病気が治るように希望を持って、いやもう最後の残り一つの希望を持ってベトザタの池に集まったのであります。そしてそこで、まあ、現代の私たちからすれば間欠泉が噴き出すのを待って、それは彼らにとっては天使がやってきた瞬間なわけですけれども、水が動くのをひたすら待ち続けて、そして水がバッと噴き出したその瞬間に、誰よりも先に、我先に池の中に体をつける、そういう備えをしていた。まあまさに人を押しのけてでも自分が先に入ろうとする、そういう場所であります。誰よりも先に入れるように水辺の近くの回路、通路に横たわっている、そういう人々の集まりであります。親しくですね、仲良く会話をすることもあったでしょうけれども、おそらくみんな虎視眈々とですね、そんなふうに会話をしながらも、水が動いたらこいつを押しのけて自分が先に入るんだ、そんな思いを持っていたんだと思います。ベトザタの池に集まっていた病人たちだけではないと思うんです。人間は誰でもこのような思いにとらわれる、そういうことがあると思うんです。こういうふうにしないと運が落ちてしまう、こんなことをしたらたたりがあるかもしれない、そう言われている事柄というのは世界中に、日本で暮らしている私たちの周りにたくさんあります。私たちはキリスト者になった今でもそういったことに無意識のうちにとらわれているところがあります。ちょっとくだらないことかもしれませんけれども、お風呂に入るときにですね、右足から入らないと調子が悪いとかですね、まあ、そんなのは迷信のうちに入らないかもしれませんけれども、 何かにとらわれている。出かけるときには右足の靴から先に履くとか、なんかですね、決まったルーティンを作っていかないとやりにくい。おそらく無意識のうちにそうすることが自分をラッキーにするというような思いがあるのではないでしょうか。その意味では現代社会にも私たちの周りにもベトザタの池というものがあるのだと思います。現代人である私たちも医療技術も何もかも進んだ現代に生きる私たちの周りにも無意識のうちにベトザタの池があり、それを心の片隅に大切に持って生きている。私たちにはそんなところがあると言えるかもしれません。そんな私たちのところにイエス・キリストがやってこられます。イエス・キリストはこのベトザタの池にやってこられて、池に面した回廊に横たわっていた一人の人に目を留められたのです。聖書にこの人は38年もの間病気に苦しみ、少しでも早く癒されることを願ってここに留まり続けていたと記されています。どれほどの長い期間ここに彼がいたのかは記されていませんけれども、相当長い間ここに留まっていたのだと思います。その人に対して主イエスはその人が横たわっているのを見て、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた、記されています。よくなりたいか、考えてみたらずいぶん冷たい言葉です。つまりこの場所がどういう場所であって、どうして大勢の病人がここで集まって横たわっているのか、そのことを知っている人ならばおそらく決してこんなことは聞かないはずです。良くなりたいからここにいるのです。治りたいからここにいるのです。誰も聞かない質問をあえてイエス・キリストはなさいました。いや、むしろ誰からも聞かれることのない問いかけをイエス・キリストはしたということかもしれません。それだけにこの短い良くなりたいかという問いかけは彼の心の奥深いところに刺さるように響くのであります。38年もの長年にわたって苦しんでいるこの病気、何とかして治していただきたい、治したい、そう願って、彼は、まあ、当時の限界はあるものの、考えうるあらゆる医療手段を試したと思います。まあ医者医療というのは今も昔もそうですけれども、費用が必要であります。病気が治りたい一心でこの人はいろいろなお医者さんにかかってですね、きっと莫大なお金を費やしたんだと思います。しかし何をやっても、どんなことを試しても全く成果は出ませんでした。彼が使ったお金は全て 無駄金になりました。ただでさえ病気で弱っているのに、力を失っているのに、やっとの思いで手にしたお金がことごとく無駄になっていく、そんな日々はこの人を経済的な困窮に追い込んでいたと思います。物理的な困窮だけではなかった。こうやって全てをそのためにエネルギーを注いできた。しかし全てが報われない。こうして彼は心身ともに擦り切れてボロボロになった挙句に、もう気力も何もかも失って、ただこのベトザタの池に回廊に横たわっているしかなかった。そういう人であります。彼は嘆きます。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。この言葉からは、病気が癒されるということだけでなく、一人の人間として社会的に見放されている、そういう絶望感がにじみ出ているのを感じます。主イエスが大勢の病人の中からこの一人の人に目を留められたのは、そういう姿を持った人であります。主イエスはそのような彼の心の内をご覧になって、あえて誰も聞こうとしなかった、よくなりたいかと、あの問いをされたのです。このよくなりたいかという問いは、自分に残された唯一の希望がたとえ迷信であっても、この池にすがりつくしかない、もう望みはここにしかない、そういうところにまで追い詰められて、しかもその最後の望みさえ叶えられない、目の前に、池の目の前にいるにもかかわらず、人の助けがなければ池に入ることができない自分を助けてくれる人がいない、最後の望みさえこうして断ち切られそうになってしまって、呆然とさまよっているような、そういう彼を新しい知恵を与える言葉でありました。問いでありました。神様はあなたをどうして生かしているのか、そもそもあなたはどうしてこの世に生まれてきたのか、あなたは神によって生かされている、神はなぜあなたを生かしているのか、本来あるべき人間としての姿を回復し、本来いるべき場所に戻ってくるためである。あなたにはその力がある、その心がある、私はそれを信頼している。イエス・キリストのよくなりたいかという問いかけには、そのような深い深い問いが含まれています。自分にできることは全部やって、それでもダメだった、もう何も自分を助けるものはない、 自分には何もないんだ、無力感に陥り、ただ呆然と横たわっているしかなかった。この人に、あなたはただそこに横たわっているだけのために生かされているのではない、あなたが生きているのはもっと大切な意味のために、与えられた命を輝かせるためである。そのことをイエス・キリストの言葉は示すのであります。無力感に打ち勝って再び立ち上がり前進していく力、それがイエス・キリストの御言葉にはあるのであります。この病人に対してイエス・キリストは言われます。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい、回廊に、まあ、床といってもですね、多分畳のようなものを敷いてそこで寝そべっていたわけでありますけれども、その床を担いで歩きなさいというこのイエス・キリストの言葉は、ここに縛りつけられているようなそんな状態の彼を、迷信というものに縛りつけられていた彼を、そこから離れなさい、迷信に縛りつけられて生きるような奴隷のような生き方ではなく、本来の人間らしく自由に生きていきなさい、そのことを伝える言葉です。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい、単に物理的なことを言っているのではない。あなたが人間らしく命を輝かせて自由に生きる、そのことを神が何よりも望んでおられるのだ。いつまでも迷信にすがりついて生きるしかなかった、それしか頼るものがなかったこの人に、そのようなところで立ち止まり、いつまでも後ろ向きな思いで過ごすのではなく、顔を上げて神に祈りつつ、神が共に歩んでくださっていることを、そのことを通して知りなさい、共に歩んでくださる神が求めさえすれば必ずあなたに道を示してくださる、本来あなたが歩むべき道を示してくださる、その道に目を向けて、そこに向かって歩いていきなさい、そう告げるのであります。聖書は私たちに神が与えてくださる救い、それがイエス・キリストがこの病人に対して示されたように、現実離れしたものではない、絵空事のような出来事ではないということをはっきりとここに示します。また神が与えてくださる救いというものは、私たちが何かに妥協をしたり諦めたりすることによって与えられるようなものでもない、そのように語ります。自分を奴隷のように捉えている現実に対して受け身になってしまっている、世の中こういうことものだから仕方がないんだと受容してしまっている、ただなすがままに生きるような日々を過ごしている、あなたが 生きているのは、あなたに命が与えられているのは、そのようなためではない。現実は確かに厳しいかもしれない、過酷かもしれない、現実によって力をそがれるようなことがあるかもしれない。しかしそこに向かって私たちが自分の自由意志を持って積極的に働きかけることによって、そのような現実さえも変えられていく。祈りを持って神と共に歩むことによって、私たちを奴隷のように捉えようとしている現実が変えられていく。そのように歩き出す力を得させることこそ、神様が私たち一人一人に期待しておられることだということが、この今日のイエス・キリストの御言葉、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいという言葉を通して示されていることを思います。神は私たち一人一人に固有の賜物を与えてくださっている。そしてその賜物が生きて輝くように絶えず恵みの水を注いでくださる、そのようなお方である。そのことが示されています。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい、このイエス・キリストの言葉にこそ神が示された希望があり救いがある。この病人はそのことを直感的に受け止めて、躊躇なくこの言葉に従っていくのであります。数年にわたって彼が時間を過ごした迷信の舞台であったベトザタの池ではなく、イエス・キリストによって与えられる生きた水、命の水、命の御言葉にこそ誠の力がある。そのことに彼の目は開かれたのであります。こうして彼はこれまでどんな医療によっても癒されることのなかった自分の病を根本的に癒すことになります。何よりも大きかったのは、この人が一人の尊厳ある人間として自分で立ち上がる力を獲得したということであります。イエス・キリストが語られた力ある言葉を受けて、一人の人間が暗闇から光へと、死から命へと導かれたということであります。私たちも今、とりわけ能登半島での地震、ウクライナの戦争、ガザでの戦闘状態、周りを見渡せば暗闇のような困難な状況が続いています。このような状況が私たちを、人間の歩みを弱らせていくような、そんな現実を生きています。しかしイエス・キリストはそのような闇にも見えるこの現実に、誠の希望を、誠の光を絶えず与えてくださいます。イエス・キリストの御言葉こそが私たちの希望であり光である。そしてその御言葉を受けて生きる者たちが妥協したり、何かを諦めたりして 生きるのではなく、積極的に与えられた命を輝かせる歩みに変えられていく。イエス・キリストの御言葉はそのような力を持っているのだと、そのことを今一度心に刻み、私たちは御言葉によって立ち上がって前進していくものに変えられたいと、そのように願うのであります。お祈りをいたします。すべてのものの作り主なる神様、この朝私たちは教会に集まり、あなたへの礼拝を捧げすることを許され感謝いたします。能登半島地震から1ヶ月が経過しました。多くの建物が壊滅的な被害を受け、また何よりも多くの人々が命を失っています。この地震によって苦しみ悲しみを覚えつつ、この1ヶ月を過ごした大勢の人々のことを思います。復興のためにはなお時間が必要であることを言われていますけれども、しかしそれでも早くこの地にの復興がなされますようにと願います。救いの手が必要なところに十分に届けられますようにと願います。どうぞ私たちの祈りを今一度熱くさせてください。祈りを合わせてこの祈りが届けられるように祈り続けることができますよう導いてください。私たちは心の中にさまざまなベトザタの池を抱えています。あなたを信じ、あなたにお従いしていくと、みんなの前で豪語しながらも、あなたが十字架におかかりになる、そのことが分かったときに、誰よりも先に逃げ出していったペトロのように、自己保身の自己中心の思いが、自分を神とする思いが私たちの中にあります。どうか私たちの中からベトザタの池を取り去ってください。あなたのみに、あなたの御言葉のみに耳を傾け、目を向ける信仰を与えてください。隣人を自分のように愛しなさいと言われたあなたの御言葉に今一度立ち返り、自分を愛するのと同じ等しい愛を私たちの隣にいる一人一人にも注ぐことができるように力を与えてください。どうぞそのためにもあなたが日々弱い私たちに御言葉を注ぎ、聖霊の賜物を持って強めてくださいますようお願いをいたします。今日これから私たちはそれぞれの場所に散らされてまいります。どうぞその日々の歩みをあなたが強め、励まし、導いてくださいますように、この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。